日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。日本長寿企業、今回取材をさせていただくのは、創業から660年以上続く饅頭の老舗、塩瀬総本家、34代目店主で取締役会長の川島英子さんにお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ではまずは塩瀬総本家、長い長い歴史を誇りますが、その歩みを簡単に教えていただけますか。
はい、うちの初代の林上院という方は、中国にご修行にいらしてる龍山特権っていうお坊さん の弟子になってた方なんですね。俗弟子と書いてございますが、まあお坊さんですね。でこの龍山特権さんがご修行を終えて日本にお帰りになる時に、従って日本に来た方なんですね。でその日本に来た時はどういう時かっていうと、室町の初期ですね。室町の初期って言いますと、お茶を飲むっていう風習が鎌倉時代に栄西禅師によって広がりましたが、室町時代には最初は薬用としてしか飲んでなかったお茶が、室町時代にはお公家さんとか、お坊さんとか、いわゆるその時代の上流階級の方たちがお茶を飲むという習慣が広がって、それがお茶会ということをやるということに、広がってくるわけですね。そういう時代に、まあ、いらしたわけですね。それでお茶会の様子を見た時に、その当時のお茶のお菓子、これは柿の干したのとか、ぶどうの干したのとか、栗の焼いたの、から昆布の焼いたもの、あと麩の焼きといって、お粉を練ったものを薄く焼いて、中にお味噌を塗って、くるくるっと巻いたもの、これを麩の焼きっていう、今のまあクレープのようなもんでしょうか、まあ、そういうものがお茶菓子として供されてたんですね。それを見て林上院さんが中国にある饅頭にヒントを得て、中国のお肉とかなんかではお坊さんは召し上がれないので、小豆あんというものを作って、そのあんを中に入れて皮でくるんで、そのお茶菓子としてのおまんじゅうを作った。これがまあ林上院さんの小豆あんを作ったっていうことがまず第一番ですね。それからそれをくるんでお菓子としてのおまんじゅうを作った。これはやはり日本の食文化に大きな功績を残した業績だと私は思っております。
足利義政公をはじめとして、はい、多くの将軍にその後も、はい、愛されたとお聞きしています。
そうですね、はい、ですからその当時おまんじゅうっていうのは庶民は食べられないのよ。
具体的にどういった方々に、歴代のどういった将軍たちに愛されてきたんですか。
それはもうずっと時代が下がってからの話ですけれど、その当時だったらやっぱり足利将軍でしょうか。だから義政公 それから下ってですけれど、当然ですね、信長とか明智光秀、豊臣秀吉、家康、歴代の将軍の御用を受けたまわってます。
最初奈良を拠点にされて、はい、そして今はこの東京に、はい、あの総本家 の、 あの本店がありますが、はいはいはい、この歴史というのはどういうふうになったんでしょうか。はい、
最初奈良なんです。で、4代目ぐらいの時に南家と北家に分かれるんですね。南家っていうのは奈良に残って、北家ってのが京都に上るわけです。それで京都で万寿屋町という町名が残ってますけれど、そこで万寿屋をやってたわけですからね、はい、それで今度は家康さんが江戸城を開いた時に、その中の一族がまた江戸に上ってるわけです。
なるほど。
そしてその江戸に上った一族の残りが、まあ、続いてるのがうちへ来てるというわけなんですね。
はい、うん、そして林家、まあはい、創業者は林常院さんですが、うんはいはい、林家なのになぜ、
はい、
塩瀬総本家なんでしょうか。
このお話すると長くなりますけれど皆さんに聞かれますからね、やっぱり大事なことですからお話ししますね、はい、京都に出たでしょ、
はい、
奈良から京都に出た一族が京都でも、まあ、御所の御用とかそういう将軍の御用してるわけですけれど、応仁の乱で京都が焼け野ヶ原になったじゃないの、はい、商売できないでしょ。それで塩瀬村に行ったんですよね、はあ、それでなんで塩瀬村に行ったのかしら、はい、ねえ、遠いですよ、三河の国ですからね、うん、愛知県、今でも塩瀬村あります。今その塩瀬村の村の方とか小学校中学生がみんな、この村はおまんじゅうの発祥の人が住んでたとこだって言って、修学旅行っていうとここへ訪ねてきて私の話聞きに来ます。
へ、
交流してます今塩瀬村と。
でもなんで塩瀬村に行ったんですか。
それが不思議なのは、私がいろんなことを調べて家系図を見せていただいたの。そうしたらその家系図、昔の家系図っていうのはただ名前が書いてあるだけじゃなくって、この人は宮中に上がって蹴鞠が上手だったとか、この人は医者になったとかね、この人は書道が上手とか、この人はどこからお嫁さんもらったとか書いてあるのよ。
プロフィールが書いてあるんですか。
そうそう。そうしたらその中に4代目ぐらい京都に出てきた上院ってやっぱり名前なんですけど、はい、字が違うんですけどね、上院っていう人の脇に、この妻は富永氏の息女をもらったって書いてあったの、
はい、
ね。そうしたらこの塩瀬村の城主が塩瀬宮内左衛門っていう人なんですよ。これも調べたの私が。この塩瀬宮内左衛門って人は富永氏の次男なの。それが私調べて分かったの。
すごい
ね、
はい、
だから親戚なわけじゃないですか。それが分か、この家系図を調べた時に4代目が富永氏の息女、嫁にしたってんで、あ、これだってこう歴史がパタッと分かった。
じゃあ親戚のお名前、
そうそう、でこの塩瀬村の塩瀬宮内左衛門っていう方は塩瀬城ってお城を構えた殿様なのよ。で富永氏っていうのも三河一帯を治めてる豪族なんです。だからそのお城の殿様の息女をお嫁にもらって、だから饅頭屋って言うけれど 出入りしてるとこは宮中とか将軍とかなんだから、やっぱりそういうお城の殿様の息女を嫁にいただくわけでしょ。
すごい歴史が。
それで潮瀬っていう名前をいただいた方が、鬼の乱が終わってまた京都に帰るんですね。その時以来潮瀬という屋号を名乗るように、それの方が勢力があるでしょ。だからやっぱり潮瀬って名前をいただいたっていうことなんですね。
でこの塩瀬のおまんじゅうというのは、はい、日本で初めて誕生したおまんじゅう、
あんが入ったおまんじゅう。これも食文化勉強すると、おまんじゅうというものはすでに鎌倉時代に入ってます。まんじゅうと言わずに十字と言って入ってきてます。
はい、十字、
十字、はい、十文字の十に字ですよ、はい、ね、吾妻鏡って鎌倉時代を書いた本あるでしょ。あれに、頼朝が家来に十字を賜ったっていう文が書いてあるんです。十字って何か、秦の時代の皇帝が非常に贅沢な方で、まんじゅうに十字をの切れ目を入れないと食べないという、それがまんじゅうを十字というようになったって書いてあるの。要するに中国ではまんじゅうを十字と言ってたということがある。その十字が鎌倉時代に十字っていうもう言葉が日本に入ってきてるのよ。いかに中国と日本の文化交流が密かっていうことが分かりますね。ですから鎌倉時代にすでにまんじゅうっていうものは日本に入ってきてるんです。だからまんじゅうっていうものは日本に鎌倉時代に入ってきてるけれど、全く点心としてのまんじゅう、味噌だれかけて薬味のせてつけて食べるっていうのが日本の最初のまんじゅうです。
では改めてその林常院さんが作った塩瀬のおまんじゅうの元祖、うん、これはどういう材料、どういう製法で作られていたんですか。
は
い、
これは小麦粉をお水でこねたものをお布巾にくるんで一晩オンドルの上に乗せとくの、
はい、
そうすると自然発酵するの、うん、
はい、
その発酵菌を元にして新しく小麦粉を足してこねてまんじゅうを作って、その一握りをまたお布巾にくるんでオンドルの上に乗っけとくっていうのの繰り返しなんですよ。その取っとく種、これをローメンズの、
なるほど、
要するに手早くベーキングパウダーとか重曹なんかで膨らしたのとは違って、天然の小麦粉の発酵した香ばしい香りのおまんじゅうですよ。
うん、水でこねて発酵させて、
そしてそれを元にして皮を作ると、はい、うん、で小豆ね、小豆のドロドロしたの練り汁にね、その当時お砂糖ってないでしょ、
はい、
で甘ずらせんを入れて小豆の練り汁を煮詰めて煮詰めて小豆のあんこを作ったんですよ。だからこれを中に入れて皮でくるんでおまんじゅうにしたっていうのは、これはもう素晴らしい工夫というか功績だと思いますよ。それと、うん、その小豆のあんね、
はい、
小豆の練り汁に目をつけたということですね。この甘ずらせんっていうのはもう平安朝時代奈良時代の何よりの甘みなんですね、うん、清少納言がかき氷に甘ずらをかけて食べるのがいとおいしいと書いてるじゃないですか。甘ずらせんっていうのがその当時何よりの甘み。ただしですよ、この甘ずらせんももう宮中とかお公家さんとかじゃなきゃ手に入らない高級品です。奈良朝時代の本見ると宮廷に 献上品として、九州地方では何たる、阿波の国では何たる献上してると書いてあるんですね。だから税金の代わりって言ったらおかしい、献上品として、備えられてた。で、貴重品なもんです、天面線っていうのはね、作るの大変ですものね。私はあの天面ってつる草だと思ったんですけど、そうじゃないのね。あの藤づるみたいにこうやっぱりこうくねくねくねくね大きな木に絡みついてるようなものなんですけど、その、切り口を切っとくと汁がポタポタポタポタ出てくるでしょ。その汁を溜めといて煮詰めるんですね。そうすると蜜のような甘みになる。それが、まあ、甘み。だから林上院さんは、そういう甘面線の甘みでしたということで、はい、今のまあ、とはですけど、その当時柿の干したのとかあの栗の焼いたのしか食べてないのにね、そのなんかほんのりと甘いのが入っててなんかこうふわっとした皮で包まれたものっていうのが、あのその当時としたら本当に珍しかったんでしょ。それであのお公家さんの手を経て天皇に献上して、そしたら天皇が大変お喜びになって、しばしば宮中に登るって書けずに書いてありますから、しばしばあの宮中に呼ばれてたんですね。それで、美味しいのを作りなさいって言って、ご褒美にそばに仕えてる官女をお嫁にくださったの、ね。それでだからその当時ね、官女をお嫁にいただくっていうのはね、まあ、武家とかなんかがこうすごい手柄を立てた時にご褒美に感情をいただくっていう例は、はい、あるけれど、一中国人のまんじゅう屋が感情をいただくっていうのはね、いかにそのおまんじゅうっていうのが珍しくって美味しかったかっていうことですよ ね、 ね、当時としては。
でもまさに日本のまんじゅう、あん入りまんじゅうの元祖ということですが、はい、今の塩瀬のまんじゅうというのは他のまんじゅうと比べてここが特別、はい、特徴というのはどこでしょうか。
これは6代目の時に、これもあの家系図に載ってますが、松藩っていう方があのお菓子の勉強に中国に渡ったんです。これが応仁の乱の時期です。それで中国に渡ってで宮廷料理である上与まんじゅうを習ってきたの、はあ、それで日本に帰ってきた時が応仁の乱で、あの京都が焼け野ヶ原で一族があの塩瀬村行ってるっていうんで塩瀬村に行ったと書いてあります。ですから松藩が上与まんじゅうの元祖なんです。それとこの中国の食文化のまた正論無という本があります。これは上流社会の食べ物やなんかを紹介した本です。そこの中にあの山陽香っていうのがあるね。山陽って山の薬の香と書くのね。香っていうのは小麦粉やなんかを材料にしてできたものを香っていうんです。山芋の香、山芋、山芋、山の薬の香、はい、これが上与まんじゅうの、はこれがあの生体後ってこれは詰め子長くのぶした北京のほら一部のあの方のお好み菓子だった。
へえ。じゃあ今の塩瀬のおまんじゅうも山芋そのもの。
そうです。お米の粉と山芋だけです、うちのは。これが塩瀬のもうゆえんたるゆえんなんですよ。よそのまんじゅうと違うのはそこなんですから。毎朝パートの人がゴム手袋をしてお芋の皮を剥いて吸ってとろろ芋を作っ って、お米の粉とこねるのは職人ですけれど、はい、職人がこねる。その皮ですよ、うちのは。小麦粉一切使ってないし、お水も一切使ってないし、ふくらし粉とかなんかとんでもないですよ。それだけの皮でできてるんです。
あんも非常に特徴があるというふうに、
はい、はい、これはやっぱりなんていうの、産地直送の小豆を使ってるんです、うちは。だから混じりっけないその年に取れた国産の小豆を自分の家で炊いて、具を作って晒して練るという一連の作業を全てうちでやってます。だから美味しいあんなの、
はい、伝統の味をしっかりと伝承されている塩瀬ですが、はい、うん、創業から660年以上続く、うんうん、時代の移り変わりとともに、うん、飽きないに対するもちろんお気持ちは変わってないと思うんですけど、うん、その手段っていうのはやはり変化せざるを得ないと思うんですね。川島会長が、はい、まあ、社長に就任されてから、はい、その飽きないのあり方、
はい、
あの変化を加えた部分っていうのを教えていただくたくさんあると思いますね。
あのですね、昔からですけど、うちの商売の仕方はですね、父や母までですけれど、江戸時代ずっとですけれど、要するに上流社会と交わって生き延びてきたわけですね。だから江戸時代は徳川幕府、あの城中に収めて大奥の方たちに可愛がられていたわけですからね。明治時代になったらもうすぐ宮内省の御用達に、なってますね、ですからあの商売が一般の小売っていうんじゃないんですね。うちの父や母の時までそうなんですけれど、お菓子っていうのはご注文をいただいて、その日にちと時間に合わせてお作りしてお届けするという商売の仕方してたんです、ずっと。ですから、まあ、宮内省とか各三宅とか、あとはあの陸軍省とか海軍省とか、あと官庁ですね、大蔵省とかなんとか省とか、そういうとこからドカッとあの催し物があるとかなんかっていうと、何万個とか何千個とかって注文が来ると作って届ける、
うん、
それからまあ一般の方も、今日は祝い事があるから何々を何折っていうご注文があるとお作りしてそのお宅へ届けるという、このこう店にこう並べて売るってことは一切してなかったんですよ、うん、
それを変えたのが
私です。だからあの世行ったら父に怒られます。あの戦後ですね、いろんなあのデパートさんやいろんなとこから、時代がこういうふうになったから、出ませんかって言うと、うちの父は棚ざらしで菓子は売れないっつって断っちゃうんです。そりゃ一番ね、出来たてをね食べるの一番贅沢ですよね、一番美味しいですよ。うーん、でもお店に出すってなったら、出来たてって言ったってその日だけのことで、まあ前の日に作ったものを明くる日売るっていうことですからね。でも父はそれが絶対やらない人でした、
うん、ご自身が変えようと決心したのは何かきっかけがあったんですか？
そうですね、だってその戦前だったらね、そりゃ植え付け方の方たちのご注文で賄っていきましたよ。でも戦争で負けちゃって、もうそういったこう植え付け方なんかのご注文なんて全然なくなっちゃうじゃないですか。ですから2年間ぐらいお里やなんかが出回らなくと、まがいもんは作らないっつって、でうちの父なんか2年間商売やめてたくらいこだわりの人でしたからね。でもやっぱりうちのお菓子を私はなんて言うんでしょう、 特定の人、知る人ぞ知るっていうんじゃなくって、日本中の人、強いては世界中の人でもいいですよ、とにかくいろんな方に塩瀬のおまんじゅうってこういうものがあるんだよと知っていただきたいと思ったんですね。それで特定の方を対象にする商売じゃなくって、一般の方に食べていただきたいと思ってた時に、あの銀座の松屋さんがリニアルオープンするんで、いかがでしょう、出ていただけませんかって言ってここへいらしたんですよ。それで私がそういうことこう思ってたんで、あのそれじゃ あの銀座だったら、ここがその当時工場でした。ですから、まあ、足りなくなったらここで作りたてを銀座へ届ければいいんだから近いから、じゃ あの出させていただきますって言って出たのが、デパートに出た小売りを始める最初なんです。
うーん、川島会長にとっての商いをする上で常に心がけていること、
うん、
何かありますか、意識されていること。
うん、だから、うん、いつだったか、韓国のね新聞社からインタビューを受けたことがあって、まあ要するにうちの父は交流をしないぐらい頑固なもので、まあ、材料を落とすな、割を守れっていうのが鉄則だったから、やはりそれを守ってですね、あの儲けるとかなんかっていうのじゃなくて、本物の美味しいものを食べていただきたいっていうことと、この歴史ある塩瀬というものを何としても、うん、歴代の方たちが守り続けてきたのれんを下ろさないね、下ろさないためにはのれんに見合っただけの美味しいものを作ってお客様に愛されたい、これが目標、それしかないっていうことをお話ししたら、その新聞社があの韓国に一面で紹介されたんですけど、そのキャッチフレーズに塩瀬が660年続いた原因は飽きないではなく巧みであると書いてくださったの。まさしくその通りですね。美味しいものっていうのはね、手作りじゃないとできないものですよ。機械でなんかできないです。この常用まんじゅうの皮、これね、レシピとかなんとかっていうけど、レシピじゃないのよ。ね、自然のお芋をすったとろろ芋でしょ？自然のものでしょ？うん、これ機械にはかけられないの。手でこねるわけですよ。で、こう手でこねて、このぐらいの柔らかさになったらやめる。これはあくまでも職人の手に感じた、この勘でしか成り立たないんですよ。
職人を育てるのも大変じゃないですか。
そうです。だから職人育てるのが、オーナーの役目です、うん、
それはどのように。
いや、一緒に歩いてるの。一緒に歩くことです。職人と一緒に歩く、一緒に考える、これしかないですよ。
若手も育っているんですか。
はい、そうです、
はあ、うん、何人ぐらいの職人さんが。
職人って名のつく人数は少ないですよね。あとは要するに手伝うっていうのは職人じゃないですからね、まあ、いずれは職人になるのかもしれないけど、職人っていうふうな名をつくのには、このだから、いや、このお芋をこねてるまんじゅう家のチーフは38年こねてるんですよ。だから全くいつでもこのいい、このうちの独特のこの常用まんじゅうの皮をどんなお芋でもいつでも仕上げられるっていうのには35年かかりますよ。10年やなんかじゃ とてもじゃないですよ。20年で、まあその次が今20年超えたのがいますけど、やっぱりばらつきが出ます。要するにお芋っていうの自然のものでしょ。だからあの夏と冬とでは水気も違えば粘り気も違うの。それからこの気候ですね、うん、空気中のこのしとり気によっても影響するんです。だから全く自然を相手のものですね。そして同じように浮きのいい艶のいい皮に仕上げるっていうのは全くこれは職人の匠でしかないんですよ。
なるほど。創業から660年ということで、今長寿の秘訣はまさにその匠の技だということなんですが、650年経って今後の塩瀬、
はい、
もう息子さんが社長として後を継ぐということですけれども、はいはいはい、今後の塩瀬はどういう姿に育っていってほしいなというふうに。
全くその通りです、うん、今のまんまですね。変わることないじゃないですか、
うん、
それからもっと大きくなって、儲けちゃダメだって言ってますから、大きくするなって言ってますから、
会長が自ら
息子に言ってます。
はあ、
大きくするなですよ。要するに仏教の教えに樽を知るという言葉があるの。これ大事な言葉よね。樽を知る、この辺でやめとく。自分の足元を見る、自分の今までの生きてきた商売の仕方、生き方が間違ってないか正しいかって常に振り返る。そして樽を知るということをお腹にちゃんと入れとく。
川島さんにとってはこの塩瀬総本家、
はい、
というのはどういう存在ですか。のれんの重みというものもあると思うんですけれども、
存在、私そのものっていうか、それとですね、やっぱりこう徹底的に歴史を調べてみると、歴代の人が自分の店の紹介やなんかするときにまず言ってること、臨場院っていう方の功績を非常に誇りに思ってます。その誇りを塩瀬の誇りとし、自分自身の誇りとして生きてるんです。各世代の当主もそういうふうにして生きてきてるわけですね。だから私自身もそうですね、そしてやっぱり臨場院さんあっての塩瀬だから、人間は自分自身がどうしてここに存在してるかっていうことをまず知るということ。だから塩瀬がどうしてここにお客様に愛されて、まんじゅうって言ったら塩瀬って言って存在してるか、存在の意義、原点、それを知るということ。これはあの塩瀬だけじゃなく、あなた方一人一人個人においてもそうだと思いますよ。自分っていうものがどうしてここに生きて存在してるか、自分の原点はどこにあるか、それをやっぱり徹底的に知るということ。そうしたらいい加減に生きていくなんていうことはありえないでしょ。原点を知って感謝したらば、いい加減に生きていたら申し訳ないじゃないですか、作っててくれた先祖に対して。だから塩瀬もしかりです。
それからあの川島さんはお母様からとてもありがたいお言葉をというふうにお聞きしました。
はい、はい
はい、
そうね、あのね、いい時はいいように、悪い時は悪いようにやってけばいいのっていうことなのよ、
うん、それは具体的にはどういうことなんでしょうか。
要するに仏教の教えにね、無常という言葉があるの。無常っていう字、常ではないと書くの。世の中は常ではないのよ、
うん、
いいことがあっても いつどんでん返しして災難が起こるか、いつ死ぬか分かんないじゃないですか。これも無常よ。それから悪いことがあっても、悪いことがいつまでも続くわけじゃないのね。必ず浮く時が来るの。世の中っていうのは無常なの。一定に常のようにあるわけじゃないのよ。必ず浮いたり沈んだりするっていうのが世の中なの。だから浮いた時に浮かないことね。沈むことを予感していること、足元を見ろ、樽を知るっていうのはそこにも通じるのよ、ね、だけど悪い時が来たら必ず悪い時の先には必ずいい浮く時があるという信念を持たないとダメよ、うん、
じゃあそのお母様のお言葉というのは
無常に通ずるということですよ、う
ん、塩瀬総本家をの社長になられて、それを営業するにあたってそのメッセージというのはすごく生きてきているんですか。
まあ、メッセージというかしょっちゅうそういうふうに言ってたというか生き方なのね、うちの母が。
うーん、
ね、だから言葉としてそういうふうっていうんじゃなくって、そういう生き方、母の常々の言ってる言葉とか生き方を見ると、いい時はいいように、悪い時は悪いようにやってればいいのよ、
うん、
これはね、やっぱり母は戦争を体験してるわけでしょ。だからあなたたち体験してないでしょうけれど、あの時は東京中全部焼けたんですからね、何十万っていう人が死んでるんですよ。でも毎日食べるお米ないんですからね、お芋が配給になってて、お米は配給にならないんだから、国が破れちゃってるんだから、どっからも援助が来なかったのよ。それでも自力でもって這い上がってきたじゃないですか。だから悪い時は悪いように生きてればいいのっていう体験から出てる言葉なんです、母の言葉は。悪い時は悪いように、いい時はいいように生きてればいいのよっていう言葉は非常に勇気づけられたっていうか、うん、要するに仏教の無常という言葉に通じる生き方ですね、うん、いいことも浮いた時も沈んだ時もこのまんまの状態ではないということ、
うん
うん、そうするとね、とっても気が楽、生きてて、
うん、じゃあこのお店の社長に就任された時も、うん、その気持ちで塩瀬を継いでいこうと思われた、
ね、そうですね、自分なりに、
うん、
自分なりに一生懸命やって、うん、結果が悪くなったら悪いように受け止めて、それなりに生きていけばいいし、良くなったら足元を見て樽を知るというネジを、うん、昔飼って兜の尾を締めよっていうことわざがあるでしょ。いい時ほど引き締めるっていう、だからそれがその母が言った言葉、聞き流したら何でもないですよ。でも無常という教えを私は知ってたから、やっぱり無常という教えと母の言葉を重ねて自分の生きていく生き方をそこで見出すというか、うん、あの気楽に生きようという、このどうしようとこの重さにね潰れるっていうか、どうしようってもういやおなしでしょう、だっていう遺言でこの店は潰すわけにいかないんだからやってくれっていう遺言で、一主婦だったのが社長になったわけなんですからね。
うん、
でもやっぱりそういう母の常々の生き方とか無常という教えを私のお腹の中にドーンと入れることによって、強く私なりにやっていけばいいんだってすごくこう、うん、楽になったっていうか、柔軟的な生き方をするっていうかな。それは今の若い方たちにも教えてあげたい。こうって突き詰めないことね。 そうするとね、悪い結果になるのよ。突き詰めないことよ、う
ん、日本長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。